聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山翔志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
深いわよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
もうね、聞かないでって言ってるのにね、結構聞いてくださってる方がたくさんいらっしゃって本当ありがとうございます。
村山さん、
はい、
ツイッター上でまた素敵な出会いがありましたね。
そうなんですよ、林田さん、
ええ、
私はね、本当にパソコンの前で腰を抜かしてしまいましたよ。
はい、未だに立てないらしいじゃないですか。
立てないですね。もう本当にこのスタジオまでスタッフにですね、抱きかかえられるようにして、
そこまで言いますから、
ね、大げさですけれどもね。
そうですよ、皆さん、
はい、ちゃんと歩いてきたんですけれども、
ええ、
あのツイッター上で、まあ、これまでもいろんな出会いがあったんですが、
はいはい、
今回ですね、
うん、
あのガンダム X でキャラクターデザインをして作画監督をした、
うん、
西村信義さん。
おお、
この人はあの現在お辞めになってるみたいですけれどもね、もうサンライズのアニメーターの中でもすごい、すごい実力の持ち主の方でございます。
だってあのプロフィールを拝見するとそうそうたる作品の原画マンとして活躍されてますよ。
ですよね。もうパトレーバーから何からガンダムシリーズからね担当してらっしゃるんですが、その西村信義さんと、まあ、現在この番組のツイッターをフォローしていただいてるんですけれども、またあのいろいろと調べているとですね、うん、西村さんはなんと長崎出身というじゃありませんか。
ああ、そうなの。長崎県、
長崎県の出身ですよ。びっくりしましたね。長崎のご出身なのに、ガンダムウィングとかガンダム X は長崎では放送がなかったんですよ。
この事実をどう考えればいいんでしょうか。
某テレビ朝日系のあそこの放送局が放送していないのです。
マル CC ですか。某朝日系の
放送してくれればよかったんですけれども、
ふるさとにやっぱり錦は飾り高いですよね。
何を言ってるんですか。飾りたいですよね。いや、本当にですね、光栄でございますね、この番組。やっぱりポッドキャストで東京で聞いてくださっているということで、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。そしてツイッター上でお付き合いが広がっている時田さん、村山さんに素敵なプレゼントをあげてましたね。
これはとても個人的なことなので、本当にはばかられるんですけれども、私が書いたパラダイスロストのですね、
はい、
似顔絵をご本人は落書きだとおっしゃいましたけれども、すごく綺麗なイラストを描いてくださってですね、
めちゃめちゃ素敵でしたよ。
嬉しかったですね、
はい、
本当にもう番組終わってもいいと思いました。
いやいや、終わらせないでください、そんな個人的な出来事で。羨ましかったですね。
ということで、ツイッターでも番組情報発信中でございます。アカウントアットマーク聞かせられない、聞かせられない、すべて小文字でね、ハッシュタグはシャープ聞から D、聞から DDI ということでお待ちしております。よろしくお願いいたします。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後お便りご紹介。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
ごめんなさい、先ほどのアニメーターの西村信義さんですけれども、私元サンライズって言っちゃいましたけれども、スタジオダブ所属で現在は引退してらっしゃると、まあ、また別の世界でね、活躍をしていらっしゃるということでありました。失礼いたしました。
さて、さまざまなメッセージ紹介ということなんですが、村山さん、
はい、
我々はやっぱりセブンにこだわりすぎですかね。
え、
メッセージがね、まあ3通しか来てない。久しぶりに少ない
で、
でセブン絡みのメッセージはございません。
あら、え、あ、そうなんですか。
そうか、この人はセブン絡みか。ですね、キアラ海さんからいただきました。はい、毎日新聞の一面の左下に載ってました。7月10日はウルトラマンの日。そう、1966年7月10日ウルトラマンが初めてお茶の間にのテレビにその姿を現したので、ウルトラマンの日ですと載ってましたよっていうふうに書きましたよ。
このハガキは7月18日の消印です。そうなん
そうですよね。
まあ、過去の話題でございますしね。
ありがとうございます。
ございますね、これまたね。はい、でもありがとうございます。
まあまあ、我々の番組、時間軸めちゃくちゃですからね、いろんな
意味で、ね。本当ね。
そして、この方はですね、クロチャさん。はじめまして、はい。やっと初回から全部聞き終えました。えらい。
今日66回目の放送でございます。
完遂されておりますね、はい。ウルトラセブンがどれくらい続くか楽しみですが、次のネタは映画も近々上映されるベックを取り上げてもらいたいです。頑張っても頑張っても邪魔が入り、挫折を繰り返しながらも音楽一本でやっていく姿は心を打たれます。メジャーになったところで作品が終えたのも清々しい感じがし、バンド漫画としては別格の作品に思えますということですね。
ベックだからベッククって言ってほしいですね。
あ、ごめんなさい、ベッククの作品に思います。ツイッターももちろん合間を見ながらチェックしています。これからも夏バテせずに頑張ってくださいと。
昨日ね、仮暮らしのアリエッティを見てきましたけれども、ベックのチラシも置いてありましたよ。
あ、そうですか。
なかなかセンスのいいチラシでしたね。
アリエッティはどうでしたか。
林田さんは見ましたか。
まだ見てないんです私。
あのですね、はい、いろんなご意見があると思います。率直に言うと、私はあの映画はとても好きでした。こういう言い方になってしまいます、うん。なぜこういうですね、ちょっと奥歯に物が挟まったような言い方をするかと言いますと、これまでのジブリ映画、例えばラピュタとか紅の豚とかトトロとか、あのあたりに見られた困難な状況を、うん、夢と希望とけなげな少年少女たちの努力で現状を打破するというタイプの映画じゃないんです、はっきり言って。
ほうほうほう。
一種ね、番組じゃ、映画の最初から最後まで、うん、諦めに似た寂しさが漂っている映画です。
あら、
現実ってこうだよね、でもこうだけどなんとかならないかな、登場人物たちの優しさでね、なんとかしようよって、そういうタイプの映画です。だから全部見てうわーやったよかったというカタルシスはねないです、はっきり言って。
うち の, あのアップルというテレビ番組のスタッフの女の子もね、うん、見たそうですけども、はい、ああそっか、分かり合えないんだっていうところを感じたというふうに言ってましたよ。
ああそうですか。私は分かり合えないんだというふうには思わなかったです。
そうですか。
あの映画なりのとてもいいハッピーエンドだったと私は思ってます。だから受け取り方が違うんですよ。
うん、
最初からあこの映画はある意味諦めてる映画なんだっていうことに最初に気づけば、その中でああどうするのかな、この限られた状況の中でどうするのかな。ほら、例えばラピュタはパズーたちのね、心が頑張りが奇跡を巻き起こすじゃないですか、
はい、
ありえない奇跡を起こして大団円を迎えるわけでしょ、
はい、
アリエッティは、うん、小人であるアリエッティは、うん、小人なりの彼女のけなげな頑張りで一生懸命頑張るけれども、奇跡は起こさない、奇跡は起きない。そこにがっかりするのか、あるいはあでもいいじゃん、この子なりに頑張ったし、あの子もこの子もやったよねって思うのか。だから大団円を期待せずに見に行くといいんじゃないか。そういう意味で僕は大人向きの作品だなと思いました。こういう言い方をしていいのかどうか、僕はなんか宮崎駿さんは多分あの脚本を書いてご本人は癒されたんじゃないかなという気がしますね。
現在公開中ということですから、私も
でもね行かなきゃいけない。あれは、うん、あの美しい画面、もう隅々まで心が配られたあの画面とあの演出はやっぱり映画館で見ないともったいないです、
はい、お掛けください、はい、
ぜひ。
そしてもう一方、この方は佐賀の松本ちゃんからいただいています。
どうも
林田さん、村山さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。本郷猛のよく行く喫茶店のお店、屋号が分かりません、教えてくださいと頂戴しましたよ。これは長崎佐賀エリアの方々は分かると思うんですが、番組宣伝、いわゆる番宣というものを流しているのですね、
はい、
その中で、本郷猛が行く喫茶店のお店の名前はというのはクイズになっております。
そうですね、クイズなので答えられません、
うん、自分で探してみてください、ね、
それから何人かのリスナーの皆さんから問い合わせがあったんですけれども、
そうなんですよ、
ククルスドアンの島のね、はいはい、 まあ、第何話なのかというあたりはですね、はいはい、林田さん早めに訂正しないといけませんね、あの PR はね。
そうだね、間違えておっちゃうね、はいはいはい、間違えてます、
はい、ごめんなさい、はい、
どういうふうに間違えてるか分かる方は聞かせられないラジオ聞こう
聞こう、
そういうもん向いてます。
あ、なるほど、うまくまとめたね
すいません間違えてますさて、もう10分近くなってしまいましたが、今週のテーマもウルトラセブンということで5回目になりました、
はい、
先週はカラーテレビ時代のウルトラマンシリーズに対する我々のときめき、
そうです、
あるいはぬめっとした光沢が素敵なメトロン星人さん、攻めの爪が甘かったガッツ星人さんのお話などをさせていただきました。
そうでした。
今日はこんなものをね、村山さん持ってきてみました。
どんなもの？どんなもの？
実はね、先日私自宅に行ったんですよ。
はあはあ、
実家に。
自宅
は毎日帰るわ。実家実家ごめん、
ね。別宅があるのかと思いましたね。はい、
たらね、いろんなものが押し入れから出てきましてね。
お宝が。
その中の一つを持ってきました。これ。ほら。この本、
うわー、ワールドスタンプブック怪獣の世界だ、こんなでっかいのに200円、
そう、覚えてますか、昭和50年代の半ばにですね、書店でこういうスタンプブックっていうのが売られていたんですよ。
ああ、
これ講談社から出てます。
私も持ってました、これ
持ってましたか、集めてました、
うん、B4 版ですよねこれね、
はい、大きめですね、
大きめでね、B4 版で見開くと、まあ、B3 版になるんですけれども、中身がわからない袋入りのシールを買い求めて、
はい、
で貼っていくんですよね。
スタンプが 5,6 枚だったか入っていたと思うんですけれども、
ね、番号がナンバリングされてて、
はい、
そこに、ね、シールを貼っていくんです。
ずっとしてそのアルバムを自分で作り上げていくという、あ、まあ、子供向けのコレクターブックなんですけどね、これが出てきました。
林田さん結構集めてるじゃん。
集めて一番最後見て、あのね、集めたのはね、塗りつぶすようになって番号最後ほら赤いの、ただね、
あら、
これ昨日数えたらね、50、あと50ちょっとなんですよ。だから
目標204枚のうち、
そうだから特別注文をかければ全部揃ったんですよ。
あ、本当だ。
だけど当時やっぱり小学生だからお金がなくって、うん、こっち側に値段が書いてあるんだけど、安いにもかかわらず特別注文の用意までしておいて為替って結構当時子供には高かったのよ。ほいでね、出せなかったので、コンプリートしてないんですこれ。
あら、惜しかったですね。
惜しいんですよ。
あ、なるほど、全部で324枚のうち270枚まで集めたわけね。
そうするとあとは特別注文といって講談社に送ると足りない分は送ってきてくれるんですよ。
林田さんこれ、まあ、かわいらしい
字でしょ。
長崎市浜口内町って住所も書いてる。
浜口町の住所と、
あら、マイグマ書店でスタンプを買うたまえね。
村山さんとこの辺の少年時代のね、共通体験がありますから。今もマイグマ書店さんありますけど、
いや今はまた別の意味でありますけど、あら、まあ、懐かしい、
懐かしいでしょ。これ集めるときにね、ダブるんですよ、カードスタンプが、
ダブルダブル
怪獣とかね、でそれを交換し合うというのがとっても楽しくて、
そうでしたね、
そして僕の好きなカプセル怪獣がなんと表紙で1番なんですよ。
え、
ここ表紙、表紙、表紙、
表紙にも貼るようになってる、
表にも貼るようになってる、
ミクラスだ、お
ー、そうそうそうそう、レッドキングの前に貼るようになってるんですよ。
あ、五色でレッドキングって書いてる
気遣いやったね、はい、
あ、そうですか。
当時の子供たちはインターネットもない時代にですね、こういうもので楽しんでいたという、これが自宅から出てきましたね。
あ、これお宝ですね。
お宝ですね。
これは楽しいな、
結構なね。でもう一個お宝が出てきました。今日ウルトラセブンと関係ないんですけど、とりあえず持ってきてみました。
お、これは青島のプラモデル、は
い、ちっちゃいプラモデル
なんです。マッハバロンミニ合体マシン1号、はい、ショットミサイルだ。
ええ、
お、
中入ってるでしょ。
全部
押村区はですね、箱を全部取ってないんですよ。1号だけ取ってやって、でも中身は完璧に全部揃ってるので、
マッハバロンがちゃんと全身揃ってるね、
はい、だから合体はできるという代物なんですけどね。
なるほど、はい、このミニサイズのレッドバロンはちょうど144分の1のガンダムとかと同じぐらいのサイズです ね、 そうですね。
1個が1箱100円じゃなかったかな、
ね、そうそうそう、100円だったと思うねこれね。
で、気になったんでね、一応私もネットでこれがどれぐらい貴重なのかなと思って、青島の合体マシーンが全部揃っているものの買取価格っていうのをちょっと調べてみました。まあ、いろいろと思いますよ、いろいろあるけれど、私が見たサイトではこれが2万円でしたね
本当。
ただ一言うちの妻が言いましたね、売れば分かってませんね。
分かってないんですよ、
オタク心が分かってないよね。
あら、マッハトリガーが片っぽないですよ、
ね、中ですか。
あら、
コンプリートしとら、
うん、ちょっと惜しかったね
2万円は貸しながらね、
欠品あり、
欠品ありですか。あ、まあ、こういったものも実家から出てきたりなんか
して楽しんでおりましたが、しい、
セブンの話なかなかいきませんね。
あ、本当ね。
さてで、そういう懐かしいものを見つつですね、ウルトラ怪獣を見つつ、今日はですね、脚本家を中心としたセブンの世界がお話しできればなと思いまして、
なるほど、
これも私が、買った DVD でございます、
はい、
NHK のドラマで私が愛したウルトラセブンというのがありました。
面白かったですね。
ウルトラセブン1967年に放映が開始されたわけですが、つぶらやプロのウルトラセブンの制作にかける監督、脚本家、俳優たちの姿を当時の出来事をベースに描いたドラマでして、うん、実際にウルトラセブンでも脚本を執筆していた郷土が誇る脚本家市川新一先生が脚本を手掛けられているというものなんですよね。1万円近く値段がして、まあ、今回セブンをするにあたって私購入をしてみました。
結構ね、自腹切ってますよこの番組は。
本当 CD といい ね、 ね、 DVD といいね、うん、またね、あのレンタル版が VHS しかなかったやもんね。
ああ
セル DVD しかなかったでもう購入をしたのです。
なるほど、はい、
これ村山さんにもお貸しして、はい、見てもらったんですが、
まあ、改めて見ましたね。
どうでしたか？
そうですね、うん、まあ、もちろん本放送の時に見てたんです。いつでしたっけこれって。放送は
これ放送はですね、ちょっと待ってくださいよ、
20年ぐらい前かな。
ね、うん、DVD が発売されてるのが93年なんですが、放映はいつやったかな。ごめんなさい、ちょっと放映手元にデータがないね。
20年以上前だったと思うんですけど、
それぐらいですね、
うん、当時すごく面白い、まあ、当時すでに昔を振り返る内容のドラマではあったんですが、
うん、
今改めて見るとやっぱりもちろんこれフィクションではあるんですけれども、実際にあった出来事を、ね、ベースに、まあ、その当時をもろに経験している市川新一さんが、ね、書いた脚本なので、
かなりそのまんまの名前で出てくる方々も多いんですよね。
そう、上原正三さんとかね、
だけど、まあ、実際には虚実入り混じったというか、うん、市川さんがお考えになったエピソードもフィクションも含めて構築をされてるみたいですよね。ま
あ、前編後編の後編はね、かなりフィクションの部分があるのかなという感じもしましたけどね。
そうですね、ベトコンと言われる、まあ、ベトナムから逃げてきた米兵が出てきたりとかね、うん、あのあたりのエピソードはかなりやっぱりフィクションだとは思うんですが、ディスク1の方の夢であった人々、前編の方はかなりでも当時の雰囲気を表していると清水由里子さんもおっしゃってるようですけどね。
いや、田村英子ちゃん可愛かったですね。
可愛かったですね、うん、当時の清水由里子さんが、別の代役、役をしてるんですけど、キャラクターの中に入る役をやってるんだけど、抜擢されるんですよね突然ね。
そうです、
アンヌ役の女優が重傷を負うというエピソードが作られていて、それをきっかけに清水由里子さんが見出されるというストーリーになっていて、でもほら、いまだに清水さんって三田監督と交流があるっておっしゃってたじゃないですか、はい、ツイッター上で、本当にリアルで ね、 だけどこの私が愛したウルトラセブンを見ていると、本当に三田監督が清水さんにあこの子だって惚れて見出したっていうようなエピソードが語られているから、
ね、
当時からやっぱり三田さんの中には何かあったのかもしれませんね。
何か輝きを見出したんでしょうねやっぱりね。
で本当に田村愛理子さんが輝いて見えますよね。そして第2部夢見る力の中では、セブンの制作も終盤を迎えた頃にベトナム兵を、まあ、撮影隊に紛れ込ませて逃がそうとするようなエピソードが描かれるんですが、その時に、ふるさと沖縄へ去っていく脚本家金城哲夫さんの姿ですとか、劇中は上原正三さん、お二人ともやっぱり沖縄生まれであるということが随分とやっぱり強調されてましたね。そういう意味でやっぱりセブンの世界観というのは非常に子供を対象にした作品とはいえ非常にハードな内容があるなというふうに感じましたけどね。
やっぱりそうですね、作ってる人たちは子供向けとか大人向けとかそんなの関係なく、とにかくいいものを作ろうという気持ちで作っていたんだなという、うん、その制作者たちのエスプリを感じざるを得ないですね、う
ん、
やっぱりね。
なるほどね、うん、なんか気になる、また私読みが違ったりなんかしましたか？
そうですね、
つぶらやはねちょっとねいくつか確認しながらやらないといけないからね。
はい、
じゃあちょっと
音楽
でもよく言いますか、音楽をかけてる間にちょっともう一回検証し直したいと思いますから、はいはいはい、でこの、ドラマの最終場面で実は音頭が踊られるのです。
音頭、
怪獣音頭をみんなで踊るというシーンがあります。
なぜかね帰ってきたウルトラマンの
そうなんですよ、
曲なんですけどね、
よくご存知で。そうなんですよね、ウルトラセブンの時代にはまだ作られていないはずなんですが、怪獣音頭で踊るというシーンがあります。ということで怪獣音頭なんですが、今度はですね、ド発展が歌っている怪獣音頭を聞いていただきましょう。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ
ド発展のねボーカルのマスコさんって私の番組にゲストで来ていただいたことがあるんですけども、怪獣マニアでね、
あそう
ヘドラマニアなんですよ。しかも
ヘドラって帰ってきたウルトラマン、
いやいや
新マン、
ゴジラに出てきた公害怪獣ヘドラ、ね、
俺もうごちゃごちゃなんとね、
古今東西ありとあらゆるヘドラのフィギュアを集めているという、
ほ
わまあ、あの言いにくいんですけどちょっと変な人
言っちゃった、言いにくいけど言っちゃった、
いやでもなんかね友達になりたかったんですけどちょっとね時間がなくてあんまりお話できなかったんですけれども、
そうですか、ね、あのウルトラマン生誕40周年を記念したオムニバスアルバムからあのド発展バージョンで怪獣音頭を聞いていただきました。
林田さんお別れの時間がもう近づいてきましたよ。
うんとね、それであの市川新一さんなんですけれども、長崎が誇る脚本家、
そうです
ですよ、
あの長崎諫早ご出身なんですよね、
ええ、
日本大学芸術学部の卒業で、はい、私の大先輩でございますけれども、
僕こだわってんなと思ったのは、はい、この私が愛したウルトラセブンの中で食事を取るシーンだったかな、うん、なんか物を食べるシーンがあるんですけど、これ描かれている市川新一さんは石川新一という名前でね、あの香川照之さんが演じられてるんだけど、
そうそうそうそう、
食べる前にね十字を切るんですよ。
あ
クリスチャンだけ一人だけ違うあの作法をされるんですね。
なるほど、
動作を仕草をされるんですね。あこういうところこだわってるんだなっていうふうに見ましたね。
そうですね、 あとそういえばのあの劇中の呼び名ということであれば脚本家の金城哲夫さんは本名、現実の脚本家は金城哲夫さんで、確かドラマの中では金城さんって 言われてたかな、はい、ちょっとごめんなさい、
ね、ごめんなさい、ここちょっと曖昧な曲で申し訳ないです、
曖昧な曲ですけれどもね、
はい、ということでなんか不思議な中途半端な時間
したけど、番組始まって24分15秒か、
うん、市川新一さんの好きなドラマってあります？僕ね、
うん、
1985年に放送されたフジ系列だったんですが、親戚たちという諫早を舞台にしたドラマがありましてね、これが面白かったですね。
薬師
浩司さんがそう、出られてるんですよ。雲太郎っていう名前だったんですけどね。であの実在するあのホームセンターを、まあ、モデルにしたような部分もあったりして、地元がこれだけ全国にその姿が乗るというのはとても嬉しかった記憶がありますね。
そうですね、まさに郷土の誇り。私は映画の偉人たちとの夏、
あの、はい、
一番好きな映画の一つですね。
これは日本アカデミー賞の最優秀脚本賞を受賞している作品なんですね。
ああなるほど、見ました？
いや、見てないと思います。
うん、ですね、まあ、私が好きなモチーフなんですけれども、まあ、主人公、まあ、なんていうのかな、仕事に疲れたサラリーマンがですね、ふと迷い込んだ町が少年時代の、自分が住んでいた町なんですよ。そこには自分の子供時代のもう今は亡くなってしまったお父さんとお母さんが住んでて、そこでおお、お前久しぶりじゃないか、飯でも食ってけよっていう感じで一緒に生活するんです、うん、という話。
へ、
まあ、最後にはどんでん返しが待ってるんですけどね。
そうですか、うん、そういうこう時を超えるモチーフって比較的村山さんよく穴とかでも好きでお書きになりますね。
そうですね、そう言われてみると、
あの生と死の狭間をすっと飛び越える感じとか、
影響を受けてるのかもしれませんね、こういうところにね。
さすが日芸の先輩、
ありがとうございます。いや、誰に対してありがとうございますって言ったのかよくわかりませんけれども、あの市川新一さん、僕が大学時代はですね特別授業をやってらして、
そう
ものすごい人気ありましたよ。だって市川さんが、はい、あご自分で担当されたそのウルトラセブンとか見ながらですね授業をするんですよ、
は
い、で映画学科の授業だったかな、でもいろんな、私は放送学科だったんですけれども、いろんな学科の人たちがみんな見に来て、うん、教室の中に大きな教室でやってましたけど、入りきれないぐらい人気がありましたね。
そういう意味ではね、あのご自身を描いているこの私が愛したウルトラセブンの中ではちょっとあのキザな役割としてね、描かれていますけどもね、
うん、
はい、さてさて、お別れの時間が近づいてまいりましたが、まずは、ワイワイ貿易からのお知らせです。九州で手に入るのはワイワイ貿易のみ。アニメ軽音や鈴宮春日のグッズなど話題の商品が続々入荷中。再活動を始めたマキシマムザホルモンのフィギュアを7月下旬ついに発売、予約受付中。詳しくはパソコン携帯でも購入できるインターネット通販をクリック。
今週分のプレゼントです、
はい、
今週と来週は同じプレゼント、トイストーリー3モンスタージャンボぬいぐるみ1名様、 はい、これ差し上げます。トイストーリー3もかなり評判がいいですね。
泣きましたっていう人いっぱいいますよ、私の周りに。
あ、やっぱり、私の周り、私の知人友人たち、もうベタ褒めですね。
感動したって言ってましたね。
シリーズ最高傑作という人が多い、
ね、そうですか。
で、大人が泣いちゃうってね。
これあれ 2D だろうと 3D だろうとあんまりこだわらない方がいいのかしら。
そうかな、どうなんでしょうかね。
やっぱりね、トイストーリーはね、ストーリーがきっちり作ってあるもんね。
上手ですよね。
そうだよね、絵もいいけど。
というわけで残り時間もあと1分になりましたが、はい、来週のテーマはどうしましょうか。
はい、先週も若干お話をさせていただきましたが、青い炎を特集してまいります。
あ、ついに
サブタイトル、我が青春のオタク時代と題してお送りしますよ。
もうね、すんごい面白い作品ですから、キカラジメイトの皆さんはぜひ予習しておいてください。
これはね、村山さんから勧められて私は本当にハマりましたね。
私以上にハマりましたね。
もう、よくわかる世界だと思いますよ。
さて、言い忘れておりましたが、はい、トイストーリー3のモンスタージャンボぬいぐるみ欲しい方はですね、 NBC のホームページを開いて、キカラジのホームページを開くとプレゼント応募フォームがありますから、そこから申し込んでください。キーワードはトイストーリーということでお願いしますよ。よろしくどうぞ。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
ウルトラセブン、ちょっとね、消化不良な部分もあったので、またそのうち取り組みたいと思います。
はい、
お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。